さて後半はリハビリテーションのいろいろなお話を伺っていきたいと思います。まずリハビリはどのような方、またどのような症状を持った方に必要なんでしょうか。
先ほど一番最初に申し上げた通り、リハビリテーション科のですね、治療の目的とするのは障害の克服と機能の再建と、あとは活動の不活化、この3つが3本柱になりますので、機能に障害がある方や活動性の落ちている方が全て対象になります。したがって病気や怪我で治療が必要な方もリハビリテーションの必要性がありますし、高齢になってきたりとかですね、他の原因で体力が低下したとか、そういう理由の方々もリハビリテーションの対象になります。そういう意味ではすごく広い、子どもからご老人まで非常に広い方がリハビリテーションの対象となっています。
そうなんですね。では実際リハビリを行うことによって体に与える効果について先生いかがですか。
リハビリテーションの効果というのは最近非常にいろいろなことが分かってきておりまして、一つは皆様方もよくご存知の通り、筋力、力がつくとかですね、体力がつくとか、そういう昔から皆さんがよくご存知のこととか、よく知られてきたようなことはその通りでございます。ただ最近はですね、このリハビリテーションを行うということは、リハビリテーションは運動療法といいまして、運動することとか義肢装具療法といいまして、装具などを使って動いたりする杖や装具などですねを使う方法や、接触嚥下療法といって食事を食べたり飲み込んだりするとか、非常に幅が広くなってきてます。またその対象となる疾患は先ほどのこの怪我した人とか病気の人だけではなくて、脳卒中の方々や内臓的な疾患、肺炎や今がんや、そういう人たちもリハビリテーションの適用になってきてますので、非常に幅広くなってます。でこの中の運動療法というのが最近注目されておりまして、この運動療法による効果というのはすごくたくさん分かってきてます。運動療法の効果としては、その筋力や体力がつく以外にもですね、最近運動するとこの糖尿病のコントロールが良くなるとかですね、高血圧の方の血圧が下がってくるという、高脂血症、高コレステロールの高い方のコレステロールが下がってくるとかですね、このようなこう内臓疾患の改善が分かってきました。他にもですね、神経の修復因子っていうのもこの運動をすることによって出てくることも分かってきておりますので、運動が認知症にもいいという報告も多々出てきてます。まだまだたくさんあるんですけれども、免疫機能が良くなったりとかですね、非常に最近の話題ではこのがんの進行を抑制するとかですね、そういうような効果も分かってきております。
はい、ということはやはりリハビリは体にいろんな効果をもたらしてくれるということなんですね。先生、その運動につきましてはまた来週特集でお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ところでリハビリと一口に言いましても、急性期でありましたり回復期でありましたり、さまざまな期間があると思うのですが、期間別のリハビリテーション内容や治療目的についてここで教えていただけますか。
この期間別リハビリテーションというのはですね、今リハビリテーション医学会の中では急性期、回復期、生活期、この3つに区分されるようになってきました。急性期というのは病気や怪我をして最初に運ばれた病院や治療を受けた病院で受けるところでのリハビリテーションです。回復期というのはその後に、最近ではリハビリの専門の病院などに転院したり、同じ病院の中でもリハビリを主に一生懸命するところに移ってリハビリテーションを行うような専門の病床のことになります。でその後の生活期というのは、そういうのような病院を退院した後のご自宅や場合によっては施設などに該当します。3箇所ともどこの部分においてもこのリハビリテーションというのはやり方や方法は違ってきても非常に重要な位置を占めていることになります。
例えば急性期ですと、一歩間違ったリハビリをするとまた良くないですとか、そういったことにもつながるんでしょうか、具体的には。
その通りです。リハビリテーションというのはですね、 私は治療であると確信しております。治療というのはですね、どのような薬を使っても手術を受けてもですね、必ず副作用や危険性があります。リハビリテーションもまさに治療ですので、その使い方によっては副作用や危険性というようなかえって悪い効果が出てくる場合もあります。したがって適切なリハビリテーションを適切な量、適切なやり方で行う必要があると考えています。
なるほど。だからこそリハビリテーション科専門医が必要ということになってくるんですね。
まさにその通りです。
矢幅の新病院ではどのようなリハビリが提供できるんでしょうか。
矢幅の新病院ではですね、回復期リハビリテーション病棟ができることになっております。で、今までは特定機能病院としての役割とですね、一般の急性期病院としての役割、さらにこの回復期というのがこの岩手医科大学の中に含まれてくることになります。したがってこの先ほど申し上げた急性期、回復期、生活期のうちの回復期までは岩手医科大学で行うことができるということになります。
なるほど。さあ、そして最新治療やトピックスなどがありましたらぜひ聞かせてください。
先ほど申し上げたようにですね、運動療法というのは非常に多くの効果をもたらします。内臓機能も良くなりますし、体力ももちろん上がります。で、最近ではがんの進行抑制ですね、良くなるというわけではありませんけれども、進行するスピードを遅くするということも分かってきました。したがって非常に運動療法の効果というのは多岐にわたっております。で、もう一つ非常に重要なことはですね、骨や関節というのは年とともにもう悪くなるしかありません。ただこの運動療法によって筋肉や筋力、また他の血管の機能や内臓の機能というのはこのリハビリテーションのやり方によっては言い方を変えると若返るといいますか、さらにまた良くするということができます。これがこのリハビリテーションの最大の新しいメリットといいますか、トピックスになります。
はい、先生、リハビリテーションというのはどういった歴史を持っているんですか。
このリハビリテーションの語源はですね、はい、リハビリスといって、リっていうのは再びということで、ハビリスというのは適したということが語源になっています。したがって紀元前からもあったというふうに言われております。日本で本格的にリハビリテーションが導入されたのはですね、1942年になりますけれども、東京大学の整形外科の教授であった高木健二先生という先生が初めて日本にリハビリテーションという概念を導入しました。で、最初はリハビリテーションというのは整形外科の一つの分野であったんですけれども、その後リハビリテーションの対象者はですね、すごく増えてきておりまして、その整形外科疾患だけではなくて脳卒中の方、脊髄や損傷や脊髄などを痛めた方、神経の病気の方、あとは関節リウマチの方、内臓疾患の方、がんの方、あとは心臓の病気や呼吸器の病気の方等、非常に多くの領域の今方々の治療に必要になってきている分野として、ますます発展してきているというのが現状です。
なるほど。岩手のリハビリテーションの実情を伺いますと、まず医師がまだ不足しているということはよく分かりました。ということは今先生ご自身大学で学生さんたちと向き合っていらっしゃると思うんですが、その他にも外に出ていろいろな講座ですとか今後必要になってくるんじゃないですか。
まずこのリハビリテーションというのがどのようなものかという基本的なことからですね、医師や看護師、医療従事者だけではなくて県民の方にもこうリハビリテーションというのはどういうものかということを分かっていただくこともすごく重要であるなというふうに感じております。
まさにじゃあ今日は第一歩と言えますね。
そうなることを願っております。
来週のテーマであるこの運動の効用というところ、さまざまな運動の仕方もあろうかと思うんですけれども、聞き逃せなくなってまいりました。またぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは最後に西村幸秀先生から本日のまとめのお話などいただきたいと思います。
岩手県にはリハビリテーション科医が少ないというのが現状でした。で、今後はですね、このリハビリテーション医療を通して岩手県民の健康の増進や 今岩手医科大学また岩手県で行われている各臓器別診療の専門の先生方の治療の少しでもお役に立てるような、患者さんが少しでも早く家に帰れて元気になれるような手助けができるような科になることができればいいなというふうに強く感じております。